皆様おはようございます。今日はパウロの不思議な証です。テーマは恵みはあなたに十分であるというテーマです。今お読みいただきましたけど、不思議ですね。パウロはある人のことを知って、ある一人の人のことを知っていますと、素晴らしい経験をした、人のことを紹介しているように見ながら、受けた啓示は自分が受けたものとして、そして、高ぶらないように神様は、パウロ自身に肉体の棘を与えられたと。つまりパウロは、自分のことをあまり誇りたくないので、ある人と言いますけども、それを体験したのはパウロ自身であることがわかります。今日は、改めて、自分の願い通りにならなくても、逆に自分が恐れているように、苦難が望んでも、そこに神様の恵みが十分にあることを信じて、パウロと同じように感謝できるようにと願って準備してまいりました。先ほど司会者が読んでくださいました第二コリントの十二章の十節だけ拝読してお祈りいたします。コリント人への手紙第二、十二章十節。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。天の父様、あなたの恵みのお言葉を感謝いたします。罪人の頭と、明かししたパウロがここで私は弱い時にこそ強いと証ししています。この真理は彼だけでなく、キリストを信じるすべてのものに与えられていることを、今日改めて知ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様を信じて、そして、期待して願っても、その通りにならなかったという体験をされたことはあるでしょうか。私にもいろいろあります。救われても、また主に奉仕しても、また自分を捧げても、祈りの願いがその通りにならないことはなぜなのか。そこにどんな素晴らしい恵みがあるのかを共に確かめましょう。今日、主法に書きましたけども、三つのことを見てまいります。第一は、主はパウロの肉体の棘を彼がいくら祈っても取り去られなかったこと。第二には、主は自身の力が弱さのうちに完全に働くからだと答えられたこと。そしてパウロは弱さと困難にあることを喜んでいる。私は弱い時にこそ私は強いと証ししたということです。十二章の冒頭に、誇らずにはいられません。誇っても無益ですがと言って書き出しが始まっています。神様が幻を持ってご自身の深い真理を教えてくださった、示してくださったことについてです。おそらく黙示録に書かれているような幻を見たのでしょう。また、イエス様はかつて ペテロ、ヤコブ、ヨハネを連れて山に登り、そして神々しい姿、キリスト、ご自身の、真の栄光の姿を見せられ、そこにモーセとエリアがいたという素晴らしい光景を見ました。そんな体験をした一人の人を私は知っていますと、パウロは自身のことでないように語っています。それは2節の2行目に14年前のことです。皆様、14年前はどんな状態でしょうか。まだ生まれていらっしゃらない方もいらっしゃいますけども、ずいぶん昔です。聖書の歴史を見ていきますと、それは使徒の働きの11章、12章あたりの時期にあたります。当時教会は迫害が厳しくなり、使徒の中でヤコブがまず最初に殉教します。ペテロは続いて投獄されますけども、御使いによって助け出されました。ちょうどその時期にアンテオキ教会が発足しました。この教会を支援するために、弟子たちの中からバルナバが使わされ、そして、郷里タルソに退いていましたパウロをアンテオケに連れてきたんです。こうして、アンテ教会の祝福のためにパウロは豊かに用いられます。ちょうどこの時期が14年前で、素晴らしい神様の啓示をいただいたことは感謝なんですけども、高ぶらないように肉体のトゲも与えられました。肉体のトゲが与えられたのは、いつからは記されていませんけども、この啓示を受けて間もなくなことであったと、受け止めるのが、本当だと思います。そして今なお祈っても祈ってもこの肉体のトゲが取り去られないでいました。もうこれから素晴らしい働きが本格化するときに痛いものがずっと、彼にあったわけです。それはサタンの使いですと、7節にあります。そして、高慢にならないように神様がそれを与えられたと。ガラテヤ人への手紙、第2コリントのすぐ後ですけども、そこの、4章の13節、379ページと開いていただけますか。4章13節。あなた方が知っている通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためです。彼は、西洋を兼ねてガラテヤに行き、そしてそこで福音を伝えてガラテヤの教会ができたのでした。14節。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑して嫌悪したりせず、かえって私を神の使いであるかのように、キリストイエスであるかのように受け入れてくれましたと感謝しています。つまりパウロの姿を見ると人々が心配になったり、近づきたくないと思うような容姿だったわけです。さらに15節を見ますと、 最後の部分を読みますけども、できることなら自分の目をえぐり出して私に与えようとさえしたのです。パウロの目が痛々しくて、またよく見ることができないということを考えて、自分の目を使っていただければとガラテヤの人々はパウロを愛して申し出てくれたんです。まあ、今の医療だったら可能かもしれませんけども、当時はできないことです。このように体が不自由、弱くて見かけが損なわれていて目が弱い。ガラテヤ書の最後には私がこんなに大きな字で書いてますと書いてますので、ただ、口述筆記をしてもらったというだけでなく誰かに手紙を書いてもらわなければいけないですし、彼自身が書けるのは大きな字、あまり美しいとも言えない字だったのです。このような状況が癒されれば元気で割歩でき、そして人々がきちんと自分を見てくれて、そして読んだり書いたりが自由にできたらどんなに良かっただろうかと。そうすればもっと素晴らしい働きが、まあ、素晴らしいと言えなくてもいっぱい働けるんではないかとパウロは考えて祈りました。確かに不自由な中でパウロはたくさん奉仕して身を残しましたけども、もっと元気だったらと、悔しい思いをしてきたのです。私たちはああだったらこうだったらもっと良かったのにという思いをしたことがあるかと思います。そしてどうして神様はそのような私たちの切実な願い、それは神様もその方が良いのではないかという願いが聞かれないということが現実にあることを私たちは覚える必要があります。この困難があるから神様は私のことを愛していらっしゃらないんだ、また私は十分奉仕できないんだ、そう言って主を信じたり主に求めること、主に期待すること、それを諦めていないでしょうか。私たちの願いが叶わないことはキリストの価値、救いの価値、そして真実、聖書とまた主の真実を少しも減じるものでないことを覚えましょう。第二の点を確認いたします。神様はパウロの熱心な願い求めに対してこれで十分なんです、私の力は弱さのうちに完全に働くのだからと答えられました。第二コリントの十二章に戻っていただけますか。八節九節、九節の途中までお読みいたします。この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。神様の力が現れるためにあなたは 弱くされたのだと告げたのです。どんな理由があったでしょうか。第一には、高ぶらないためでした。七節に、その啓示の素晴らしさのために高慢にならないようにとある通りです。確かに素晴らしい体験をしたこと、また人よりも優れている賜物を与えられたことは、自分が価値あるものだ、神様により喜ばれているものだと考えてしまう危険となります。しかし体験や能力も、また実を結ぶこともすべて神様の恵みであり、神様の一方的な憐れみで、決して自分が誇るためでないことを私たちは覚えていましょう。知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てますとある通りです。神様はかえって私たちが自分の弱さや足りなさを忘れないために試練を与え、弱さを自覚させてくださいます。これは素晴らしい恵みです。また、パウロが願ったことは、神様に豊かに用いられ、主の働きが前進することでした。そのために、健やかにされること、棘が取り去られることを彼は願ったのですけども、神様の方法は、彼が弱いまま、損なわれたままで、神様が豊かに働かれることでした。癒しを願う願いは得られませんでしたけども、御心にかなった間違いない願い、主が働かれること、主のために用いられる願いは、かえって豊かに聞かれたんです。十二章の九節に、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからだと告げられた通りです。これは最善でした。彼は肉体の棘をいただいたことで高ぶりの過ちから守られました。高ぶりは神様の技を損ないます。彼は弱さを自覚することで一層主に願いました。主に頼りました。第一コリントの二章、前の部分ですけども、二章の一節から数節を読みいたします。328ページです。二章一節から、兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。あなた方のところに行ったときの私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人の知恵によらず、神の力によるものとなるためだったのです。神様の力が現れるために、彼は自分の、かつて持っていた力を用いませんでした。そして弱くされたことによって、弱い人々、失敗や過ちを犯した人々を理解し同情するものとされました。 弱い人々を見捨てるのではなく、許し受け入れ、励ますものとされました。また、彼は弱さを覚える上に、謙遜に協力者に頼り、助けていただくことができました。それは素晴らしいことです。こうして、肉体の棘が与えられたからこそ、より一層主の素晴らしさを伝えることができました。彼は弱かったこそ、からこそ、人間的な要素、人間的に優れたことが排除されて、純粋な福音の恵みが伝えられたのです。327ページに、彼は証ししています、一章の17節、18節。キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。そして彼自身の働きは、病や藩篱を追われた人たちへの励ましと なりました。イエス様は、かつて生まれつきの目の見えない方について、弟子たちが誰が罪を犯したのですかと問われたときに、この病気は、神の栄光が、現れるためですと言われました。私たちはつい、強くありたい、優れたものでありたいと思いますけども、そうではなくて、神様の恵みは砕かれたところ、弱くされたところに働くのだということを覚えましょう。これが神様の力であり、神様の知恵です。第三に覚えたいこと、それは、弱い時にこそ強い、困難の中にあることを喜ぶことができるということです。第二コリントの12章の10節をもう一度お読みいたします。ですから私はキリストのゆえに、弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。強さというのは、腕力や脚力、頭の回転の速さ、それに関わりありません。成し遂げる力は人間的な能力が優れているからできるとは限らないんです。むしろ神様の力が現れるためには、人の力や知恵が前面に出ない方が良いのです。パウロはこのこと、弱さのうちに主の力が現されることをもう十分体得したのです。だからこそ証ししているんですけども、しかし、なおこの肉体の棘はとどまっていました。すでに十数年も経過して、今なお肉体の棘が彼を苦しめ続けていました。私たちはこう考えるかもしれません。苦しみを通して主の恵みに導かれ、豊かに教えられたのだから、もうその苦しみや痛みはなくなっても良いのではないかと。確かにそういう場合もあります。十分学んだからといって試練が覗かれる場合もありますけれども、しかし、イエス様を信じてもなお、病の中に置かれている人もおり、弱さの中に置かれている人も、困難の中に置かれている人もいます。 それはこの痛みを通してさらに主が豊かな働きをなそうとしておられるからです。パウロは弱さを通してますます素晴らしい器に変えられていきました。第二次伝道旅行にバルナバと共に出発しようとしていたとき、第一次の伝道旅行で途中で逃げ帰ってしまったジョシュ・マルコを連れて行くべきでないとパウロは考えました。しかし立ち直る機会を与えたいと願ったバルナバは連れて行きたいと言い、二人は対立しました。そこで、まだパウロは人間的に優れてなければいけないんだという信念が抜けてなかったんですね。パウロとバルナバは別れ別れで働くことになりましたけれども、こうしてさらに福音が広まっていきました。しかし今、コリント人への手紙を見ますと、パウロは自分が弱いことを隠さずに証ししています。肉体だけでなく心も弱いことをです。そして優しく愛を持って過ちを犯し、もうパウロをどれだけ侮辱したか知れないほどのコリントの巨大姉妹を今優しく愛を持って励ましています。テモテへの手紙では、もうパウロの晩年の手紙ですけども、マルコを褒めています。私たちも試練や痛みがなお取り去られないということがあるでしょう。しかしそれは恵まれていないことを表していません。このことを通してさらに祝福を与えようとしておられるのです。さらに用いようとしておられるのです。願いを叶えられなかったことを通して、パウロを豊かに成長させ、また用いられた主は、私たちをも困難を通して成長させ、用いようとしておられます。自分が願う通りにならなくても、主は私たちを変わらず愛し、最善に導いておられます。そのことを覚えましょう。弱さのうちに主は働かれます。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちを、あなたに信頼するものとしてください。主の恵みは十分だと証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。